浅木真理子のこの空で。こんにちは。この空でパーソナリティの佐々木真理子です。この番組は同じ一つの空の下で生きている一人一人の中にある素敵なところを宝物のように掘り出していき、その人らしい生き方を応援していきたいなという番組です。本日もゲストをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。本日のゲストさんはとっても素敵な男性です。後ほど紹介させていただきますね。この空デーはご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。改めましてこんにちは。この空でパーソナリティの佐々木真理子です。空はいつも青空ばかりではありませんが、いろんな表情を見せながら地上を見守ってくれています。同じように人生もいろいろあります。いいこともあればそうでないこともあります。そんなそれぞれの人生を頑張る皆さんを応援する番組この空で、本日も素敵なゲストをお迎えしております。リンプラ代表の飯田香織さんです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。飯田さんはね、2017年の12月まで、はい、夢の種放送局で指輪でありがとうというね、はい、番組をされてたパーソナリティさんでもあったんですよね。
はい、そうなんです。
はい、ね、2年終えて、はい、で今回ね、私の番組にゲストさんに来ていただけるということで、すごく楽しみにしていました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
で、指輪でありがとうということで、リンプラというね、ところで、はい、手作り指輪のお仕事をされてるんですよね。
はい、そうなんです。
はい、ね、ぜひね、指輪のことをね、私実は女性なんですけど、あんまり指輪のこと詳しくないので、
はい、
ね、飯田さんね、男性なのでね、はい、どうしてね、そういう指輪とかのね、お仕事をされてるのかな、うんうん、ということもね、含めていろいろお話をね、お伺いしていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いや、リンプラはね、今ここね、はい、東京スタジオは、ここどこでしたっけ、
千代田区
千代田区の、ね、末広町というところにあるんですが、すぐそばの、ね、御徒町駅のそばですか、はい、リンプラは。
ですね、はい、御徒町駅から、はい、歩くとですね、はい、JR からだとちょっと距離があって、はい、12、3分ぐらいのところにあるんですけど、はいはいはい、
そちらに工房が、
はい、工房があります。
はい、そちらではどんなことされてるんでしょうか。
はい、主にですね、はい、予約制という形を取っているんですけど、
はい、
自分で指輪を思いを込めて作りたいっていう方たちの、はい、作業をですね、僕の方が、はい、プランニングをさせていただいて、うん、でワックスっていうですね、指輪の原型があるんですけど、はい、そちらを作ってもらうっていうことをしていただいてます。でその後の、鋳造とかですね、はい、金属になったものを加工して綺麗な状態にして、お納めさせていただくっていうサービスをやっております。
そうなんですね、はい、手作り指輪ということなんですけども、
はい、
どんな方がどんな時に、はい、その手作りの指輪を作りたいと思って来られるんでしょうか。
は
い、
そうですね、はい、一番多いのはやっぱり婚約指輪とか、うん、結婚指輪になりますね、うん、はい、
そうなんですね。ということは、お二人で来られることが多いんですか。
そうです、結婚指輪だと、二人 で、うん、婚約指輪だと、男性一人で来てくださいますね。
もしかしてプロポーズとかするとき
は。そうですね、
そうなんですね、はい、なんかそれをお聞きしただけでちょっとゾワゾワとなんかすでにね、感動のなんか瞬間がね、にこう立ち会えるような、
う
ん、
そうですね、
うん、やっぱりそういうた感動の瞬間とかも飯田さんはもう常に立ち会われてる感じなんでしょうか。
そうですね、うん、やっぱり、自分で、ね、作るっていうのは、うん、とっても勇気がいることだと思うんですよね。やっぱり強い気持ちがないと、うん、自分で作ったものを大切な人に渡したいっていう気持ちって、すごく綺麗なんですけど、とっても難しいと僕も本当思ってるので、
うん、
でこれまでやっぱり作ってきてくださった方のやっぱり、まあ、素敵な姿を見ているので、
うん、
まあ、本当に僕がその皆さんのね経験を、これから作りたいっていう方にお伝えして、でさらにいい思い出になっていただければなと思うので、
うん、
もう毎回感動しています。
うん、はい、そうなんですね。はい、なんか私は指輪っていうのは自分に手にちょっとコンプレックスがありまして、
はい、
指輪っていうのもちょっと似合わないんじゃないかとか、うん、
はい、
あと結婚指輪とか婚約指輪とかも、
うん、
特になんかなんていうんですか、どっちかっていうと縛られる感じとかがあるのかなとか、うんうん、ちょっとあんまりこう素敵なイメージではなく捉えてしまっていたんですけども、
はいはい、
やっぱりなんかこの手作り指輪っていうのと、うん、こう売ってる指輪っていうのが何か違うような気がするんですが、
うん、
その辺は飯田さんはやっぱり何か感じられてるところはありますか？
そうですね、正直言うと、うん、売っているものも作ったものも、
うん、
結果として見えてるものは同じにしか見えないんですよね。だからやっぱり身につけてる方、作った方がやっぱりその指輪を見た時に感じるか感じないかっていうことがやっぱり一番大事なのかなって思うし、でやっぱり自分で大事にしてるものってやっぱり喋りたくなりますよね、語りたくなるじゃないですか。
そうですよね、
うん、なのでどこどこで買ったんだよっていうんじゃなくて、僕がこれ作ったんだよねっていうところからお二人のストーリーっていうのが始まるので、僕はなんかそのお話をした時にその既製品のものと手作りのものだと全く違う、その受けたその、ね、お話を聞いた方の受ける印象も変わるし、
うん、
自分たちもそれでまた思い出して幸せになってもらえるので、
うん、
そこはもう全然違うんだなって思いますね。はい、
本当ですよね。なんかもらった方も、うん、やっぱ作ったものの方がやっぱりすごい、どんな思いして、ね、これ作ってくれたんだろうとか、
うん、
この形とかデザインにどんな意味があるんだろうとかね、
うん、
思うとすごいなんかよりなんか嬉しいかもしれないですね。
そうですね、
うん、
ただやっぱりまだ手作りって、うん、たくさんの方に選択肢として広がってなくて、
うん、
やっぱり自分で作るってなると、
うん、
ちょっとねこうなんて言うんですかね、趣味っていうか、
うん、
なんかできたものがちょっといびつになってたりとか、
うん、
なんか渡したらなんか何これって言われるとか、
うん、
やっぱりその手先の器用さとか全員 の, このイメージができないからとか、
うん、
やっぱり一歩踏み出すのって難しいと思ってる方って非常に多いんですけど、
うん、
でも僕のところはジュエリー工房なので、
うん、
やっぱりできたものに関しては、
うん、
どんな方が作ったとしても、うん、やはり市販されているジュエリーと、うん、もう本当に引けを取らない完成度になるので、
うん、
まあ、僕からすれば既製品よりいいと思ってるので、
うん、
その辺は職人がねすごく腕のいい職人と一緒にやってるので、
うん、
そこはもう自信を持って渡せていただけると思っているので、
うん、
はい、
安心してい
ただきたいなって思いますけどね。
はい、インプラのね、ホームページの方をちょっと拝見させていただいた時に、
ありがとうございます。
その指輪を作る時の最初に始まるまでの最初のコンセプト決めをすごく大切にされているっていうのがすごく素敵だなと思ったんですけども、 それって何かやっぱり飯田さんの思いがあるんでしょうか？
そうですね、僕の思いというよりも、うん、これまでなんか作ってくださった方のお話を聞いている時に思ったことがあるっていうか、感じたことがあるというか、はい、結局その、まあ、最終的に、
うん、
その指輪って2人を象徴するもの、うん、表すものになってるなと思ったんですよね、
うんうん、
であれば結果的に分かるコンセプトがあるんだったら、うん、じゃあ最初にそのコンセプトを作り出したらもっと素敵な思い出になるんじゃないのかなっていうのが最初だったんですね。
うん、
はい、
やっぱりそれをやるのとやらないのとでは出来上がるものがやっぱ変わってくるみたいなのはあるんでしょうかね。
そうですね、出来上がるものが変わるんですけど、
うん、
その作られるまでのプロセスの中の喜びとか楽しみとかね、やっぱりそこが全然思いの込め方が変わるんですよね。だから本当にその形にそのまま出るのが手作りなので、
うん、
その方の気持ちとか、
うん、
やっぱりその、姿勢とか、
うん、
もうそれがもう本当に指輪そのままに出るので、
うん、
やっぱりそこはちょっとこう正すっていうか、
うん、
ちょっとその、 あの日常的な感じではなくて、うん、そこだけ集中してもらうっていうのは非常に大事だなと思うので、
なんかね、ちょっとこの収録の前に少し飯田さんとお話しさせていただいたんですが、はい、その時に、ね、飯田さんのなんで、ね、この指輪を始めたのかとかいろいろ経緯を聞いて、うん、お聞きしている中でね、
はい、
なんかそのコンセプト決めとのなんか指輪を手作り指輪を作っていく工程となんか飯田さんが今に至るまでの工程がすごくなんか似てるなっていうふうに思ってお話ししてたんですけどね。
あ、そうですね。なんか僕の中では、うん、あの手作り指輪っていうのが、うん、あのその思いを込めるギフトだと思ってるんですよね、
うん、
でプレゼントではなくて、うん、あのギフトっていう表現をちょっとしてるんですけど、
うん、
ギフトってあのその神から与えられるものっていう意味合いも僕の中には入ってるのかなって。だから本当になんかその思いが純粋に入れば入るほど、
うん、
そのなんていうんですか、周りの方とか、
うん、
まあ、僕たちもそうなんですけど応援されるんですよね。だからことがすごくスムーズに進む、
うん、
で何かあった時には、
うん、
何かこう知るきっかけになったりとか、
うん
うん、なんかうまくいかないことがその制作の時にあったりとかするんですけど、
うん、
でそれはなんか時間的な問題だったりとか解決できるものだったりとか、
うん、
もう本当にそれは結果は分かんないんですけど、
うん、
最初できないなと思ってたものもなんか最後できちゃったりとかするんですね、うん、だからそういうのってすごく面白いなって、不思議な力がこう働いてるなっていうのがあって、
うん、
じゃあもっとなんか純粋に思いを込め続けようみたいな、ね、気持ちになっちゃうんですよね、
うん、すごい。なんかギフトはね、あの与えられてるものだって、なんかそれすごい心が響きました、うん、なんか
最近また思うのは、うん、そのギフトって、うん、その自分の中から生み出してるのかなって、それがギフトっていう形で与えられてるっていう感じなんですけど、でもなんかギフト自体は自分の中こう内側から生み出してるのかなって、
すごい。なんかあの飯田さんそのものもそうですし、もちろん私もそうですし、はい、皆さんお一人一人もそうですし、
うん、
多分出来上がってくる指輪一個一個もそうですけど、うん、やっぱ全部違う、
違
い
ますね、
なんか違うっていうところで、うん、その人に与えられたもの、その指輪に込められたものとかって考えたら、うん、なんかすごいなんかいいですね
いいですよ。だから、うん、なんかもうその人にとっては、うん、もう比較もできないし、
うん、
すごい大事にしたいなって、
うん、
でやっぱり一番は、うん、そのもうシンプルに考えると、
うん、
あの指輪に、ね、身につけるときに、うん、手にコンプレックスがあるっておっしゃられると思うんですけど、
うん、
もう本当になんかその物を気に入るか気に入らないかって、
うん、
だと思うんですよね、
うん、
もう気に入ったものだったらあの洋服もそうじゃないですか、うん、あの素敵な洋服だったらもう痩せて着るとか、うん、女性の方とかねあると思うんですけど、
うん、
だからやっぱりそのつけたいって思う、うん、気に入るものを身につける幸せって絶対あると思うので、
うん、
なんかそれがもう本当に強いのが手作り指輪なのかなと自分の中では思ってます。
そっか、ね、手のコンプレックスより上回るなんか気に入ったものっていう、
そうですね、
そうなんですよね、
うん、それはもうなんか男性も女性も関係ないのかなっていうのは、
うん、
思いますね。
うん、
なんかお仕事で結婚指輪身につけられないんだよっていう人もやっぱり手作りされるんですよね。
うん、
つけない、普段できないのにするってすごく不思議じゃないですか、
うん、不思議ですね
でも僕にとってはすごく嬉しいし、
うん、
なんか理解できるなって思うんですよ。
うん、
やっぱそれがあるないだとやっぱ違うなって思うし、
すごい。なんか私の女性でもコンプレックスがあって指輪がちょっとって思ってたんですが、はい、男性の、ね、飯田さんが、ね、ここまで指輪の、ね、対してなんかすごく熱い思いを持たれてるっていうのはやっぱり何かやっぱり指輪にすごい対して魅力とか、これまで生きてきた中でね、
うん、
なんか飯田さんが指輪に何かこう見出したのかなと思うんですが、そういうなんかエピソードとかなんかそういうものってありますか？
そうですね、
はい、
根本的にその自分が切り替わるタイミングって、うん、多分もともと僕が7年間ぐらいジュエリーの販売から入ってるんですね、
はいはい、
でその時はやっぱり商品とか、
うん、
宝石を集めてきたりとか、
うん、
普通に販売員っていうか営業っていう立場でやってきて、
うん、
で宝飾業界もいろいろ見てきたんですけど、
はい、
やっぱりこのやり方って自分の中ではちょっと違うなっていうのは、
うん、
感じることが多くて、で最終的にやめたんですけど、
うん、
で結局一回この業界を離れて、
うん、
でこの手作り指輪に出会ってまた戻るっていう流れがあったんですけど、
うん、
でその時にそれまでのやってきた自分なんか正しい って正しくないとかじゃなくて、やっぱり今やりたくないなって、
うん
うん、思うことがあって、うん、でそこからですよね。で、うん、手作りやっぱり手作り指輪はすごいなって自分の中で思ってるから、これってどうしてすごいんだろう、なぜ手作り指輪を自分が選んだの、うん、だろうっていうところから、なんか自分の中で答えを見出してたら、うん、まあ、今のような考え方になってるというか、
うん、
はい、活動になってるんですけど、
うん、はい、自然な流れで来たんでしょうね、やっぱりね、
うん、そうですね、
うん、でもその間ね、やっぱり飯田さん自身がね、いろいろやっぱり葛藤されたりとか、
はい、
いろいろな、ね、あの経験やら勉強も、はい、勉強もされてきた上で、はい、やっぱりそこにたどり着いたみたいなね、ところもあったりとか、うん、されてるんですよね、はい、
そうですね、
うん、
だからあの手作り指輪が自分の仕事だからっていうよりも、うん、やっぱり自分の人生も含めた上で、うん、なんか自分あの飯田薫という人間を自己表現するのが、うん、その手作り指輪なのかなって、
うん、あ、うん、そうなんですね、
はあ、
でなんかこちらの、ね、手作り指輪をやっているリンプラさんでは理念がね、感動と喜びを増やすっていうことなんですが、はい、それがやっぱり飯田さん自身にやっぱりあるってことですよね、すごく。
そうですね、
うん、
あのやっぱり自分が何を残したいかって考えた時に、うんうん、やっぱりこの指輪 で、
うん、
で皆さんがやっぱり感動と喜びが、うん、あの増えて人生が豊かになってくださったらすごく嬉しいし、うん、なんかそういうジュエリーが世の中にたくさん増えたら素敵だなっていうのがあって、
うんうん、
はい、
そうなんですね。なんか飯田さんのね、なんかお話本当ね、あのたくさんお聞きしたいので、ちょっとね、ちょこちょこ私飛び飛びでお聞きしちゃってるんですけども、
いい、
はい、ちょっとね、あの一旦ここであの短い音楽を入れたいと思います。
夢の種。
はい、それでは引き続きリンプラ代表の飯田薫さんのお話を伺っていきたいと思います。飯田さんはね、昨年末まで、つい、ね、最近まで、はい、指輪でありがとうという番組をされてきたんですけども、
はい、
あの丸2年だったんですよね。
そ
ちらの番組もね、指輪でありがとうということで、はい、指輪の、ね、あ、なんかこうタイトルがついてるということだったんですが、はい、指輪関係の方ばっかりお呼びしたとか、そういうことではなかったんですよね。
でももともと番組をやるときには、うん、やっぱり手作りされる方がとても素敵な方が多かったので、
うん、
その人のまあ活動をされてる、うん、内容とか、うん、まあ、お人柄っていうのをラジオを通じて皆さんにご紹介したいなっていうのと、
うん、
あと再会の場所にしたかったなっていうのがあって、うん、
あ、
それでその思いも込めて指輪でありがとうしたんですけど、
うん、あ、はい、そうなんですね。あ、確かにね、あの指輪って一度作るとなかなかそんなちょくちょく、
そうなんですよ、もう本当その時課題で、
うん、
本当に大事なターニングポイントに関わらさせていただくんですけど、うん、なかなかその後のつながりっていうのは、
うん、
まあ、本当になんか年1年の中の年賀状だけだったりとかしちゃうので、はい、
でも年賀状とかの やり取りをするようなちょっと関係性ができるんですね、うん、やっぱり。
そうですね、でも一方的に出してるところもありますけどね、僕の方から。
そんなことないです。いや、その指輪でありがとうは、私もね、ちょっとあの音響スタッフとしてね、たまにこう収録に携われ、はい、されていただいてたんですが、
はい、
あのすごくね、あの飯田さんってあの番組作りもすごく丁寧で、うん、あのいらっしゃってるあのゲストさんにも、はい、すごくのを引き出されて、
はい、
でやっぱりそのありがとうってね、あのタイトルにもついてるように、はい、ありがとうの気持ちもね、すごく大切にされててね、うん、ありがとうコーナーとかもね、うん、あの常にあのやっていらっしゃって、
はい、
なんか本当になんかね、お聞きしててあのこう心温まるし、そこのゲストさんもっと、
はい、
それを引き出している飯田さんのすごくお人柄があふれる番組だなと思いながらあの聞いていたんですけども、
ありがとうございます、
はい、なのでね、あの今日本当に若干私緊張してましてそんな素敵な番組をやっている 飯田さんに来ていただけるなんて本当になんか本当にありがたすぎるみたいのがありまして、
い
や、飯田さんね、私が、ね、以前ね、ちょっと今はちょっとお休みしてるんですけども、
はい、
取材ライターをね、私させていただいてて、うん、
はい、
で取材をするにあたってやっぱりその、うん、対象さ、あのインタビューする方のことを事前にすごく調べて、うん、で 引き出せるものをこう引き出すっていうところでやってきたんですが、その辺がね、なんかちょっとものづくり似てるんじゃないですかってね、飯田さんはね、すごくおっしゃってくださって、
思いました。はい、
やっぱどの辺それは感じられたんでしょうか。
やっぱりその人が持ってるものって、やっぱり自分だとなかなか分からなかったりとかするんですよね。で、改めてそのフィルターを一つ置くことによって、あ、自分ってこういうことを考えてたんだ、こういうことをするためにやってたんだとか、自分はこういうことができるんだみたいなことが気づかされてもらうっていうのってなかなかないんですよね。本当にその深く調べていただいて、で、その人がどういうことを思ってっていうのって、見え方が違うので、だからそれをなんか文章に書き出すっていう作業ってすごく責任のある仕事でもあるし、すごく、やりがいのある仕事だなって。で、その文章によって読む方もまた印象が変わるわけじゃないですか。だからそういうところってすごく職人さんだなって。
職人だったんですかね。そうですね、なんか形は別としてちょっと通ずるところはありそうですよね。私も飯田さんの手作り指輪の工程を拝見したりとか、ホームページそのものもそうですし、指輪でありがとうの番組もそうなんですけど、飯田さんがやっぱりすごく丁寧なのは、ただ丁寧とかっていうだけじゃなくて、その方の中にある他の普段は見えてないものとかをすごく大切にされてるのかなっていうのを、それをちゃんと引き出してあげて、それを、ね、普段の見えてるところにプラスアルファしてくれてるのかなっていうのはすごくやっぱり感じてましたね。
そうですよね。だからやっぱりその、もちろん人とたくさん出会ってきたからこそ、で教えてもらったからこそ、だからそういうのを気づけたっていうところもありますし、もし、本当に出会ってそういうところを素敵だと思って、じゃあ自分も真似たいなって思って盗んでもらったら、その技術をね、盗んでもらえたら、もう本当にこっちとしては嬉しいことだし、なんかやってよかったなって思いますよね。
すごいですよね。飯田さんはなんか本当声も素敵なんですけども、そのなんかすごく穏やか で、
はい、
でしかもね、私が収録前のちょっとお話ししてる時に、このね、私ちょっと最近ね、アバウトなんですみたいな話をしたんですが、その中からたったその一言からもものすごいいいことを引き出してくださって、なんかすごい、あ、よかったんだって私もなんかこう思えるような、なんかこう全てをこうちゃんと、公平に見てくれて出るし、そのどんなことにも意味や良いことがあるんだよっていうのを、飯田さんがその取ってつけたようにではなくて、本当に飯田さんの中から逆にこう湧き出てくるのがすごく伝わってきたんですよ。なんかそれ本当すごいね。これ取ってつけてやってないので、多分こう積み重ねてできてきたのか、飯田さんそのものにある良いものにさらに、ね、それが加わったのかなっていうのはすごく思いました。
でも多分、そう感じていただけるのは、皆さんもされてると思うんですけど、やっぱり自分の心の中に落とし込むっていうことを、心の、なんだろう、訓練みたいなものをされると変わってくるのかなって。要は今結構フィットネスとか、体を、ね、絞ったり鍛えたりとかすることってすごく多いじゃないですか。ジムに通われてる方も多かったりとかすると思うんですよね。だからやっぱりその体にしてることを心にしてあげるとちょっと違うのかなって、結構皆さん心を大事にしてないっていうか、自分の心の中のものを本当にちょっとこう優しく優しくしてあげるだけで、やっぱりこう入ってくるものの見え方も変わってくると思うんですよね。
それはじゃあ飯田さん自身がやっぱり心の訓練みたいのをされてきたんです
か
ね。
そうですね。そんなになんか難しいことじゃなくて、なんか1日本当になんか3分でもいいので、なんかこう自分の中の心を聞いてあげるとか、やり方は多分瞑想だったりとか、ヨガだったりとか、なんかいろいろ多分あると思うんですけど、なんか自分に合ったものを探してもらえたら、多分変わってくるのかなっていうのは。だから僕今結構無理しないっていうのがテーマになってて、
いいです
そう、無理しないっていうのと、一日の中で何もしない時間を大事に、何もしないってただぼーっとするわけじゃなくて、なんかそのなんていうんですかね、時間を感じるっていうか、 だからよく1年短いとか、はい、その時間的な尺度とか言うじゃないですか、はい、でもなんか1分でもなんかそれをギュッと縮めると長く感じたりとかするんですよね、
うんはあ、それを井田さんは ヨガとかされてるんですか。
あ、僕はあの瞑想をやってるんですけど、
う
んは
あ、毎日されてる感じですか。
そうですね、毎日やってますね。なんかご飯を食べるとか、うん、あのお風呂に入るとかそういう感覚ですよね、
もう習慣になってる、
習慣にっていう感じではやってますね。
それでもいいですね。
そうですね、安いですよね。あの要は どこどっかに行ってストレスを発散するっていうことをしないで、うんうん、だからその場でできるから時間の短縮にもなるし、うん、気持ちよくもなれたら、うん、なんかお得じゃないですか。
本当ですね。
お金かからないし。
よかったです。なんか飯田さんってなんかすごい、なんかイメージ的にはすごいなんか高級感がある、ね、静寂とか高級感とかそういうのもあるけれども意外と、
はい、
そのリーズナブルな考え方もあると。
そうですね、
はいはい、そうなんですね。でも本当ですよね。なんか日常の中のできることでそういうすごい短い時間であったとしても、うんうん、あの小さなことであっても、うん、その中にちょっとした幸せとか、うんうん、自分を見つめる、ね、なんか嬉しいこととか、ねうん、見つけたりするのってすごく幸せなことだし、
幸せですね、うん、僕はもう前はもう走ってないと不安だったんですよね。
あ、そうだったんです
ね。立ち止まるのが怖かったんですよね。だから何もないっていうのが一番怖くて、だからなんか何もないことを作り出さないようになんか一生懸命いろんなことをやってたみたいなところがあって、でもなんかそれを、まあ、いいんだよって休んでもいいんだよって思うようになってからは、うん、だいぶ、ね、楽になりましたよね、
うんうん、それがあったから今の井田さんになったっていう感じもありますよね。
あ、そうですね。
経験がないとね、やっぱりそれ実感できないですもんね。
そうですね。よく僕なんか似たような感じって、怪我されてそのまでの活動ができなくなった方とかいるじゃないですか。そんな感覚なのかなって、あの要はちょっとこう休む時間をやっぱり持つと考え方が変わるのと多分一緒だと思うんです。僕は怪我してないんですけど、
でもあれですよね、それがちょっと手作り指輪にやっぱ通じてるかなと思うんですけども、うん、自分がただ買うよりも、うん、自分で作る工程って作るのってなんかちょっと自分と向き合う作業でもある気がするんですよね。
もう本当その通りですね。
なんか本当に自分でね、自分の手で自分の心とこう問いかけながらこれでいいのかなとか思いながらね、
まさにそこです。
そんな感じですか。
やっぱり気持ちが入るってそういうことなので、だから思い出すんですよね、指輪見ると。
あ、いいですね。そういう意味では指輪ってね、やっぱ手元にあるものなので常にこう思い出す、いいきっかけにもなりますね。
そう、送った人も見れるじゃないですか。見えるので、やっぱお互いに効果を生み出すと思います。
は
い、
素敵ですね。なんかもっとたくさん聞きたかったんですけど、なんか気がつけばまた時間が近づいてきましたので、
はい、あっという間ですね。
あっという間ですね、はい、それではちょっと短い音楽の後にエンディングに向かいたいと思います。
夢の種。
時間は短くて申し訳ないぐらいなんですが、インプラはね、今年で5周年を迎えるということと、
あと
指輪でありがとうがね、2年終えたということで、今後ね、また今年、いろいろと思いがあるかと思いますが、はい、ぜひね、私のリスナーさんに向けても、何かね、メッセージがありましたら、短くて申し訳ないんですが、お願いできたら嬉しいです。
はい。
はい。
もう本当に今日は聞いてくださってありがとうございます。で、もう本当に一言では言い切れないので、ぜひですね、ネットで、リンプラで、検索していただくとですね、一番上に、自分のサイトのページが出てくると思うので、読んでいただければなと思いますし、読んで何か気になることとか聞いてみたいことがあれば、お気軽に、指輪のこと以外でもいいので、メールいただけたらありがたいなと思いますので、ぜひこれをきっかけに、なんかご縁があったら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。本当にホームページを、ね、拝見するだけでいろんな思いとか感動が詰まってますので、ぜひ、ね、リンプラ調べていただければと思います。それでは本日のゲストは、ね、リンプラ代表の飯田香織さんでした。本日はありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは皆さん、日曜日のお昼2時、この空ででお会いしましょう。 皆様が笑顔あふれる日々を過ごせますように願っています。それではまた。